さあということでカッツキャス始まりました。
どうも。15、16年ぶりかな。5、6年ぶりに弾きながら歌いました。
すごいですね。
めっちゃ下手ですね。
全然いけるじゃないですか。
いやしかも歌詞忘れているっていう。
これ今の誰の曲ですか。
今のはランシドのジャーニー・トゥ・ディ・エンド・オブ・イーストビ
ー。これ昔やってたんですか。
結構コピーしてましたね。好きだったんで。
いや今日のですね、ゲストは、江崎太郎さんでいらっしゃいます、はい、あのちょっと私がですねよく、お世話になっていた朝食会というですね朝みんなで集まって、ご飯を食べながらさまざまな、近況報告やらビジネスマッチングなどをしていらっしゃる団体があるんですけども、そこからのご紹介で江崎さんの お話をぜひ、ちょっと聞いていきたいということで、はい、お呼びしました。江崎さんは今何なさってらっしゃる方ですかね、
はい、今はですね、政治活動をやっております。
政治活動、
はい、
政治活動ということは政治家を目指してらっしゃると。
はい、そうですね、はい、
実際には政治家の経験があるんですか。
政治家の経験はないですね。ただ国政の方なんですけれども、はい、そこで秘書を少しだけやってました。
現在おいくつで。
今35歳です。
35歳。
今年36になる羊年で年男です。
あ、はい、どうなんですかね今その35歳っていうと、
はい、
立候補するとかいうことになると若い方なんですかね、それとも中堅というか。
そうですね、まあ結構地域とか議会にもよると思うんですけど、うん、まあ昔は30代で立候補とかそういう形になるとかなり若いというふうに見られてたと思うんですけど、はい、今はまあ30代とか、まあ、下手したら20代とかでも結構バンバン出る方は出ますし、うん、ただ一方で私は福岡市の西区に住んでるんですけども、西区の市議会議員とかだとの中だともう断然若いですね。議会とか場所とかそういったものにも変わるよるかなっていう。
そうなんですね、
はい、
今日はですねそんなわけで、どうしてその政治を志したんだとかいう話とかも聞きたいなとかも思ったりもしてるんですけど、基本的に江崎さんの話したいことと僕が聞きたいことを、
はい、
すれずれなる前々に聞いていって、
はい、
もうアップしちゃおうかなと。
はい、はい、分かりました。
基本的に誰も聞いてませんので、
はい、
もう気軽に何でもぶっちゃけていただければと思うんですけれども、
はい、分かりました。
もともと福岡の出身なんですか。
はい、福岡の出身で生まれだけ南区なんですけど、はい、もう2歳の頃に西区に、引っ越してまして、うん、で、まあ、その中でも1回引っ越しはしたんですけど、高校出るまでは、西区で育ちました。
う、
ね、
はい、もう完全に地元、
はい、もうバリバリの地元でございます。
あ、なるほどですね、
はい、
そこで、高校大学とかは福岡じゃなかったんですか。
大学は東京の早稲田大学に。
おっと、はい、賢い。
いや一浪してます。
いやいや一浪してもね早稲田大学。
いやいやいや、
その時にもう政治を志そうと思ったんですか。
いや全くですね。
全くですか。
だから学部も、はい、まず早稲田だと政経とかが、はい、まあ、政治行きたい人が行くところかなっていう感じがあるんですけれども、僕は法学部だったんで、法律の勉強してました。
あ、どうですか、はい、じゃあその頃は将来は例えばですけど弁護士になろうとか、なんかそういう
法律。これがまたちょっとご期待を裏切って申し訳ないんですけれどもパンクロックで。
は？パンクロックで飯を食おうと思ってたんですか。
はい、
デーモン小暮みたいな人ですね。
そうですね、はい、
デーモン閣下も早稲田ですよね。
そうですね、はい、サンプラザ中野とかですね。
あ、サンプラザさん、はい、あ、本当にそのくらい。じゃあ音楽活動も真剣にというかプロになろうと思っ て、
や
って
た、ね、なりたいなと思って真剣にやってました。
もうその時からじゃあもうギターとかボーカルしてバンド活動して、
はい、
東京のライブハウスとか出てた。
そうですね、はい。で、まあ、ただパンクロックっていうのが、商業的に成功するとかっこ悪いっていうあれありますよね。
は
なんでそういうのもあって、うん、なんかこう売りに行こうみたいな姿勢っていうのはなかったりとかして、これはまだこうパンクの悩ましいところなんですけど、まあよくよく考えてみると、かっこよくあるためには飯食っていけないし、飯食うためにはかっこ悪いこともしなきゃいけないっていう現実があるのかなっていうのは 思いながらやってましたけど。
へー、
だ矛盾してるんですね。
その東京でのバンド活動ってどのくらいやったんですか。
25ぐらいまでやってました。
卒業して、
はい、あの卒業っていうか、あの僕留年してるんで、
はあはあ、
で、まあ、大学いっぱいギリギリまで、
はあ、
ただで、まあ、バンドを辞めて、うん、あの卒業しようかなっていうか、まあ、そのぐらい年頃になってたんですけど、
なるほど、
まあ、結構ボロボロな話です
、はい、いやでも青春時代を、はい、もうそのロック、パンク、はい、バンド活動にかなり注い込んだという意味で言うとですよ、
はい、
まあ、一応僕も腐れミュージシャンなんで、まあ、今でも音楽やってるんで、は
い、
まあ、なんかすごくそういうところではすごい近しいものを感じます、うん、今でもやっぱりこう音楽好きだった大学からやってたやつで、はい、今でもやってるやつとかもやっぱりいますし、はい、
うん、
飯食えなくてもですね、うん、やってるから。でもそういうやつらってこう、まあ、熱いし、うん、まあ、ちょっとアウトローなところがあるのかなと思ったりもするんですけど。
そうですよね、
うん、だいたいまあパンクとか言うと、まあ、どちらかというとですよね、アナーキーなんですね、無法者なね、
はい、全然無政府主義ですからね
無政府主義ですからね、
はい、
その人が政治を志すというものをね、うん、まあ、でもまた逆に真逆にあるっちゃあるかもしれないですね。なんかすごい熱い思いがあって社会を何とかしたいとか、例えばですよ、うん、元々のスピリッツとかから考えたら、うん、でそこが逆にじゃあそのなんかこう批判とか声を上げるんじゃなくて、うん、あの主体的に関わって何かアクションを起こしていこうというのは、うん、まあ、一つのアンチテージじゃないですけど、うん、ね、近しいものあるかもしれないですね。
まあ、でもなんか、うん、多分僕だけじゃなくてみんなそうだと思うんですけど、
はい、
まあ、立候補したいなとか、うん、挑戦したいなと思っている人って、
ええ、
多分一番政治に不満がある人じゃないかなって思うんですよ。
ほう、
結局今の政治に対して、うん、まあ、どんなステージであれですね、うん、市政であれ県政であれ国政であれ、うん、どのステージでも満足感があれば、うん、まあ、今現職の方たちにお任せしようって思うわけじゃないですか、
うん、
でもそうじゃいけないと思ってるから、うん、自分が出て、うん、まあ、やれるかどうかわからないけれども自分が出て、うん、で挑戦しようというふうな、でそこってやっぱり衝動的なものだと思うんですよね。でその衝動っていうのはパンクに結びつくのかなとちょっと強引に。
あ、いやでもそうですね、そっか、そうやって自分が実際に政治とか、まあ、そういうふうな、公の場に出て何かを動かそうと思うほどの衝撃って僕は持ったことがないんですけども、うん、江崎さんはその何かであったんですか、こう不満があるんですか。
不満という不満はありますね。ただ、まあ、今の社会に対してどうこうというよりも将来への不安、はい、不満かもしれないですね。
将来
ちょっと時間軸がずれてるかもしれないです。
ほうと言いますと、
やっぱり今どんどん人口がまあ、少子高齢化っていう言葉ありますけど、この言葉もやっぱりここ10年ぐらいでものすごくポピュラーなものになったっていうぐらい、うん、まあ、深刻な問題だと思うんですよね、
はい、
で少子化っていうのもずっと続いてますし、はい、でこれから高齢化、今団塊の世代って言われてる方たちが、うん、前期高齢者ですけど、うん、ここら辺が後期高齢者になってくる頃とかっていうのは、うん、やっぱり社会として対応できるのかどうかわからないっていう部分がだいぶあると思うんです、
うん、
でそういう部分が放置されているというか、うん、まあ、放置されているとまでは言わなくても、うん、まだそのいずれやってくる課題に対しての対応策っていうのは打てていないっていうのは間違いないところですし、
うん、
まあ、そこに対してこう まあ、率先的に手を突っ込んでいける分野っていうのは政治かなというふうに思ってまして、
そこに対して怒りが出たきっかけって何ですか。まあ、僕もなんとなくこう漠然とそういうのがあるというのはニュースでも見るし、
はい、
知ってはいるつもりなんですけど、
はい、
そこにこう具体的に自分が関わらなくちゃいけないと思うことの衝動とか怒りとかって、
うん、
まあ、ここではいいですか。
やっぱり一つは二つあるんですけど、大きく言うとまあ、いろんな小さいことが積み重ねの中であえてピックアップすれば2つで、1つはリーマンショックの時に、まあ、世界中のエリートが世界でも本当に一番のエリートって言われるような人たちが作ってきたシステムがあっけなく崩れ去っちゃったっていうことが起きたわけじゃないですか。でそういう中でこうじゃあ 政府とか、まあ、官僚の方とか、まあ、政治家の方とか、まあ、優秀なんだろうなと思ってて、彼らに任せておけば大丈夫なのかなというふうに思ったりとかしてたんですけども、
はい、
それ世界で1位 あのエリートたちが、
うん、
そういうふがどんだけ力を入れても、うん、やっぱりそういう事態が起こっちゃった、うん、じゃあもっと難しい問題とか課題とか持っているところに関しては余計だろうと。で、あの全てエリートたちが、うん、あの解決できる問題でもないのかなっていう風な形で僕少し価値観が変わったんですよね。
あ、すいません、ちょっと僕も当事者なじゃないので、あの、はい、分からなかった。今のお話でそのリーマンショックが起きて、うん、このままじゃいけないとか
というわけではないんですよ。少しそこで一段階価値観変わったんです。
価値観が
誰かに任せっきりにしてたら良くないっていう価値観が生まれたっていうことです。まあ、結局なんかこう世の中のことなんてどっかの、うん、まあ、偉い人たちが勝手にやってくれてるんだろうと、うまくやれるんだろうと思ってたんですけど、
はいはい、
そうじゃないっていうふうに感じたのがリーマンショックだったんですね。
はあ、なるほどですね。
あ、ちょっと分かりにくかったですね。
いや、なるほど。そこで怒りというよりはこれまでこう関心とか、まあ、その任せておいていいんだというのがダメなんだに変わったと、はいはいはい、ダメなんだに変わっちゃったんですね。
変わっちゃいました。
実際そのどうしてダメなんだと思ったんですか。
うん、まあやっぱり本当にスーパーエリートって言われてる人たちが作ったものですら壊れちゃうっていうか、計算通りいかないっていう現実があったからっていうことですね。
スーパーエリートの人たちがやってるものでも壊れることがある、
ある、うん、だからやっぱりなるべく多くの人が関わったりと かそれぞれの立場で考えたりしてやっていかなきゃいかんのかなと。
なるほどですね。すいません、今なるほどですねと言いながらもそんなに腑に落ちてないんですけれども、はい、なかなかねここはもう実際体験した方とか、はい、ここでこう、あ、違うとパンとこう思った人の、あの思いもあるんでしょうけれども、い
や僕もでもそのリーマンショックに関してはもうニュースで見ただけですけど、
うん、
ただやっぱりそこでなんかこう、うん、って結局なんかこう難しい問題とか政治の問題とかでもそうですし、
うん、
なんかややこしい問題というのはまあ、誰かなんとかするだろうと、うん、ずっと思ってたんですけど、うん、誰にもなんかこうできない問題もあるし、うん、自分がこうこの人たちは優秀なんだろうなと思ってる人たちが、
うん、
案外そうでもないっていうことがよく分かったっていう。
なるほどですね。何だから自分が関わっていかなくちゃいけない。じゃあ次の段階ですけど、あ、そうじゃないんだと、
はい、
万能じゃないんだ、頭のいいと思ってた人たちも失敗して、はい、こうやって経済をあの乱して、まあ、どちらかというと経済ですよね。
そうですね、
リーマンショックはですね、はい、で経済が乱れて、まあ、そこにあのいろんな、まあ、もちろん国の財政もそうでしょうけども影響を受けるようなことがあって、いかんぞと、これじゃいかんぞということで、金融の方に自分が積極的に関わっていこうとか思うんじゃなくて、そこで政治の方に関わっていこうと思ったんですか、それともまた別のことがあるんですか。
僕はその時は、うん、ただそれでそう思っただけなんですよ、
うんうんうん、
で特に何もアクションを起こさなかったですし、うんうん、まあ、たまたまちょっと父を亡くしたりとかがあったんで転職をしようかなと思って、で転職をして、
はい、
で九州に戻ってきたりとか、まあ、普通に自分の、まあ、生活環境が変わったりっていうのがあったぐらいで、
はあはあ、
ただそこに何らかの意図があったっていうのはないですね、は
あ、
でまあでもやっぱり一番こう 今振り返るとこう大きな引き金になったのは 3.11、
はいはいはい、東日本大震災ですね、はい、
もうすぐ4年ですけど、
ええ、
でそこでやっぱりあの、まあ、その前転職した後についてた仕事っていうのが、
うん、
あのまあ、いろんな企業に行ってで中小企業とかの経営状態を調べて、
はい、
で点数をつけるっていう、帝国データバンクという会社にいてですね、
おう、はいはい、
でそこで評点をつけるというような仕事をしてたんで、まあ、いろんな中小企業の、うん、まあ、経営者の方と話する機会があってですね、はい、で、まあ、熊本支店で働いてたんですけど、うん、まあ、田舎の方とか行くと、
うん、
まあ、建設業ばっかりなんですよね、
うん、
で、まあ、その当時は建設業もこう結構絞られてた時期だったんで、うん、まあ、なかなかこう経済的にも活路を見出せない、うん、まあ、俺たちどうなるんだみたいなこと言ってる、
うん、
社長さんばっかり で、
うん、
でまあ、じゃあ他の業界調子いいのかっていうとそんなに調子良くないですし、
う
で、まあ、元気がないなっていう印象を持ってたんですね、
うん、
でしかもこう帝国データバンクの倒産案件とかの調査もしますから、うんうん、もうそういったところでこうなんかこう日本全体にものすごい閉塞感が経済的にですね、うんうん、覆ってるんじゃないかなっていうような思いを強く思って持つようになって、うん、
はい、
持ちながら働いてたんですけど、でそんな中こう東日本大震災が起こって、うんうん、でまあ、当時熊本にいたんでですね、まあ、全く、まあ、福岡の皆さんもそうだと思うんですけど揺れを感じてないと思うんですね、
はいはい、
でただあの東京の友達とかっていうのはものすごく揺れを感じていて、うん、で、まあ、仙台にも後輩がいたんですけど、そういう形でこう僕らの感覚と、まあ、実際にあの揺れを体験した人たちの感覚っていうのにものすごいズレがあるなと、
うん、
やっぱりテレビで見てても、
はい、
まあ、なんか映画みたいな、
うん、
そういう風にしか見えないじゃないですか、
だ
からそれ考えたらなんかこう変なギャップを感じていて、
うん、
でまあなんかこのまま自分この仕事続けてていいんだろうかなみたいな思いも少し持ってたんで、もう思い切ってええやと思って、
は
い、辞めて、で岩手県にあの行って、
はい、
少しボランティア活動してたんです、
うん、
でそこで出会った人たちとかが、
うん、
とかの価値観っていうのに結構あの影響も受けてですね、
ボランティア活動に行った時は会社を辞めて行ったんですか。
はい、
それかなりでかいですね。
そうですね、
辞、はい、めたかったんですか、その会社。
まあ、待遇面とかはそんなに悪くなかったので、
ええ、
まあ、そうは思ってなかった、
うんうん、
ただやっぱり辞めたってことは辞めたかったでしょうね。
そんな感じですか、不満もあんまりなく、じゃね、それよりも、
まあ、不満は当然なんかこう上司に対してもうるさいなとか、そういうような不満とかありましたけど、
辞めていきなりボランティアに行くって、
まあ、結構悩みました。3ヶ月ぐらい悩みました。
ああ、そうっすか。
で、まあ、会社に辞めさせてくれと言って、まあ、決算までちょっといてくれっていう、
はい、
まあ、そういうセッションもあったんで、
ええ、
それで結局会社辞めれたのが、うん、まあ、震災起きてから半年経ってからだったんですけど、
うん
うん、でそれから行きました。やっぱ悩みましたね、
だってね、いや言っちゃ悪いですけども、その後の計画とかあったんですか。
ないです。
ないんですか、はい、いやだって早稲田をね卒業して帝国データバンクって結構大手ですよ。
そうですね、
そこそこお給料も良かったはずです。でそこを辞めて、まあ、ボランティアして、その後どうしようとかいうのがなく辞めるってパンクなんですね、やっぱね。
そうなんですかね、やっぱり。
なかったんですか、こう、
うん。でまあ一応ですね、
はい、
被災地に行ってちょっと考えればいいかなと思って、でまあ、お金なくなるんで、
はい、
まあ、大した貯金も持ってなかったからですね、とりあえず実家に引っ越そうというのだけは決めてましたけど。まあ福岡に住みたかったっていうのもあるし、
うんうん、コーヒー飲んでください、
ね、ありがとうございます、
実際で、まあ、今のお話から聞くと、もう本当に、まあ、どちらかというとその行動 の, あのきっかけが、まあ、僕からはあなるほどねっていうことを超えてて、まあ、きっとその江崎さんの中で何かこうふつっとこう揺れ動く何かですね、熱いものがあって、それに
やっぱ根がパンクスだから衝動なんですかね。
困りますね、それはですね、
あんまり良くないですね。
自分でこう理論立てで考えたりとかあんまりしないんですか。
理論的には考えます、むしろ考えすぎてて理屈っぽいぐらいですけど。
あ、本当ですか。
ただやっぱ最終的 な, なんかこうアクションの決め手っていうのはやっぱり気持ちかもしれないですね。
なるほどですね。でやっぱりその阪神大震災、あ、東日本大震災のボランティアもされて、はい、また のそこでやはりこう政治への関心というか関わりを
そうです、ね、
していきたいというのはそこで芽生えるんですか、はい、どういう、
いや、まあ、あの元々政治にも関心っていうのはありました、 ありましたけど、でもなんかこうなんだろう、今のなんか なかなかこう景気が良くならないのは今の政治が悪いんだぐらいの関心です。
なるほど。じゃあごめんなさいね、憶測ですけど、じゃあもう帝国データバンク辞めてボランティア行くあたりから、まあ、政治家になろうとまではその時は思ってないかもしれないんですけども、うん、なんとなくそういう活動に携わりたいと なんか世の中を良くしたりとか、
そうですね、
まあ、ソーシャルビジネスも含めて、うん、何かこの世の中のためになることを自分でアクションとしてこうやっていきたいというのがあった。そうです
ね、はい、
なるほど。
まあ、逆に言うと、うん、でもその一番原型というか、何か世の中の役に立ちたい、仕事で役に立ちたいって思うのは、やっぱりあの社会人になる時から、まあ、ありましたね。何か人様にあの、うん、ありがとうとか言われるような仕事をしたいなっていうのはあったんですけど、うん、そこがなんか少し逸脱してきたという感じかなと。
なるほどですね、はい、
で、まあ、ボランティアでやってたのも、はい、瓦礫拾いとかじゃなくて、
ええ、
あの僕がやってたのはあのちょっと生活にですね、はい、自立して生活できるかどうかわからないような方に、うん、あの見守り支援をやろうっていうことで、うん、そのリスト作りとかお手伝いしてたんです。
見守り支援、はい、まあ、私もあまり詳しくないのでちょっとご説明いただきたいんですけど、はい、見守り支援と普通の支援とか、はい、なんか支援にこうなんかランクがあるんですか？
いや、ないですよ。あのただ見守り支援っていうのは、はい、支援っていうのはこう一般的に普通に支援っていうと例えば経済的なものだったりとか、まあ解除だったりとか、うん、そういうようなことになると思うんですけど、はい、あの見守り支援っていうのはあの基本的には自立して生活されてる方が、うん、ただ高齢だったりとか障害をお持ちだったりとか、うん、まあ、いろんな理由で、こう例えば、まあ、一番わかりやすいのは独居老人の方とかで、うんうん、あのある日家で突然亡くなってたとかっていうことがないように、うん、ちゃんと定期的に行って、うん、でお話をして、うん、であの、まあ、具合が悪いって言ってたらじゃあ病院行ったらって言ってじゃあ病院に行きたいんだけど病院まで行く足がないとか、うんうんうん、そういう問題を見つけてくるところまでが見守り支援ですね。
なるほどですね。
で、うん、今も今なんかこう福岡市でもですね、
はい、
あの高齢者が増えてくるということで、見守り支援を地域で地域ベースで作っていこうみたいな動きは、うん、あるいはあるはあるんですね。でやれてるやれてないに関してはもう地域差があるんですけど、
うん、なるほどですね、うん、まあ、こう想像だけで言うとやはり被災地の方のそういうあの、ご老人の方ですとか障害のある方とかはやっぱりなかなか生活の不自由されてるイメージがあるんですけど、実際どうでした？
あの阪神大震災の時は、はい、そういう方々がものすごくこう厳しい状況に追いやられたっていう反省があって、はいはい、うん、まあ、少し軽減しようなんかそういう軽減しようとするようなための準備っていうのはしてあってですね、まあ、予算的にもなんかそういうそのための基金が作られてたりとかそういうのがあったんで、結構東日本大震災の方はまあ 100% とは言わないですけど、まあ少しそういったところに目を向ける団体とかも多かったんじゃないかなというのは。
そうなんですね。
で僕があの手伝いしてたのもそういう団体の一つで、でまあ当初はあの大体普通の町とかだと、あのまあ、町内会とかが、まあ、弱ってきてるとはいえ、まあ、隣近所とかの付き合いがあったりとかして、うん、どこになんかこう困ってる方がいらっしゃるかっていうのが分かるんですけど、
はい、
あの被災地とかだとですね、うん、その町ごとなくなってるんで、
うん、
で体育館とかの避難所に行って、うん、そこから仮設住宅に入るわけですけど、うん、ま
あ、
新しい町になっちゃうんだよね。でそういう中だとどこに困ってる人がいるか分からないっていう、しかも被災地だからいろんな生活面でいろんなことでこう行き届かない部分が出てきたりとかするんで、見守り支援をやろうっていう団体があってですね、でそれを探すっていう、
なるほど、掘り起こして探してと、
はい、でそれをリスト化するっていうようなお手伝いをやってました。
なるほど。いつぐらいまでやってたんですか？
僕でもそんなに長くなかったです。もう1ヶ月ぐらいです。
あ、本当ですか？
1ヶ月で辞めちゃっ、帰るって言って、
ほう、
で理由がですね、
うん、
このままずっといても、うん、多分そんなにいろいろできないなっていうのがあって、
ほう、
やっぱりあの、まあ、被災者の方たちが困っているとか、あのそういう部分ってのあったんですけど、半年ぐらい経ってから行ってるんで、ある程度落ち着いてたんですね。
ほうほうほう。
で仮設住宅にも入居が始まってたし、
うん、
でまあ、当然被災地は被災地でいろんな課題あるから、
うん、
あのそういったところとは向き合わなきゃいけない、まだ解決しないものもたくさんありますけど、うん、ただそこでここで働くよりもしっかり別のフィールドで働いた方がいいんじゃないかなと思って、
うん、
あの一回福岡に帰ってきて、
はい、
で今度あの官僚になりたいなって思ったんです。
は？官僚になりたい？
はい。
またパンクスですね。
で 官僚がですね、
は
あ、まあどんなもんかわからないですけど、まあ一省庁で年に一人ぐらい中途採用枠が実はあるんですよ。
ほう。
で受けてみようかなと思って、
え、
少し勉強したんですね。
ほうほうほう。
落ちました。
へえ、はい。え、それも官僚になろうかなというのも、やっぱそっちの方面から何か携わっていくというのも一つ方法かなと思った。
そうですね。まあやっぱり政治とか行政っていうのは近いですし、距離が。はははだからまあ別に今でもそうなんですけど、別に政治だけがなんか一つの、うん、たった一つの道じゃないと思ってて、うんうん、まあ、いろんな可能性あると思うんですよね、うんうん、さっき言われたのソーシャルビジネスとか、うんうんうん、そういう分野も全然可能性としてあると思ってるんで、そういうところで頑張るっていう選択肢も自分の中ではまだありますね。で、まあ、その時たまたま思ったのは、
うん、
あのまあ今は政治の方でつながりもできましたけど、うん、当時は別に何もなかったんで、
うん、
親が政治家とかそういうわけでも全然ないからですね、ですからなんかこう試験とかだと、
うん、
まあ、一般的にこう公平なところでパパーンとやれるのかなと思って、
うんうんうん、
で受けてみようかなと思って、見事落ちました。
難しいんでしょ。
難しいですね。
なんか分かりませんけど、こう何段階かあるんですか。分かりません、うん、国家公務員
第何種、
はいはいはい、みたいなのがですか。
今総合職ってや
つがあって、総合職
そこのあの中途があったんですね。で結局あっさり落ちちゃったんで、
うん、
もう箸にも棒にも引っかからなかったんですけど、
うん、
でそういった時にあの僕が秘書やってた、
はい、
あの議員さんと、
はい、
まあ、今違うんですけど、
うん、
と知り合って、
はい、
で秘書になって、
はい、
まあ、捨てる神あれば拾う神ありじゃないですけど。
え、出会いはどういったとこだったんですか。
あの財布を落としてですね。
江崎さんですか。
はい、
はい、
あの財布を落として、
はい、
でその中に健康保険証を入れてたんですよね、
はい、うんうん、
そしたらその健康保険証をものすごい悪用されてですね、クレジットカード作られたり、
はい、
携帯作られたり、あの住民票取られたりとか、
そう、
もうありとあらゆることされて、で健康保険証を落としただけでそんなになるっておかしいじゃないですか。でこんなのおかしいよなと、この社会の、ね、そういう健康保険証が身分証明書としてまかり通ってること自体がおかしいんだなと思って、でそういう話をこ うちの母とかにしてたらですね、うちの母がまたその話を友達にするじゃないですか、じゃあうちの母の友達の旦那さんが地元の市会議員の方の後援者の方で、でなぜか僕ちょっと用事があって東京行ってた時に帰ってきたら、あの何日に市議会議員の人に時間取ってもらったからみたいなこと言われて、いきなりでそんな相談を市議会議員にしても意味がないんですけど、でもなんかせっかく時間取ってもらったし、もらってるし、で逆に僕が行かないって言ってうちの母が行ってなんかよく分かんないことわーわー言ったって迷惑だろうなと思って、あの一応なんか陳情書みたいなやつを作っていったんです。
へ
まあ基本的にはなんかあのもっと市政とあんまり関係ない部分で の、
うん、
あの話がほとんどだったんですけど、
うん、
市政で、まあ、一応注意喚起ぐらいしてもらえればねっていうような、
うーん
話を付け加えて出して、
うん、
で、まあ、ちょっと話してたら、
う
ん、当時試験に落ちたばっかりだったんで、うん、今何やってんのって言われたんで、はい、まあ、無職ですって言ったら、
はい、
じゃあちょっとあのスタッフやんないかって言われて、
ほうほうほう、
で紹介されたんです。で最初スタッフで入って、
はあはあはあはあ、
で秘書になってみたいな感じで。
なるほど、
はい、
そっか。じゃあ最初から政治を志していたんじゃなくて、結果的にその何かそういうソーシャルビジネスも官僚とかもそうだし、
うん、
何かこう主体的にかかって良くするアクション
に
自分も加わっていくぞというところが今政治に結びついて、
そうですね、
今立候補をするとようなお話にも
立候補したいと思っていると、
したいと、
はい、
いうふうに思っているところということなんですね、はい、そうか。実際にで秘書になってどうでした。なんかいろいろ見えてきたものとか、なんかいろいろ変わったこととかありました、ね、まあ、
政治の世界とか政治家に対するイメージが少し変わりました、
ね、変わりました。前はどうだったんですか。
前はなんか、例えば国会議員とかって飯とか何食ってんだろうとか思うじゃないですか、
うん、はい、もう毎日うな重食ってるイメージですよね。
そうですね、なんかこうすごいなんか料亭とか、なんかね、
もう絶対事務所でも 必ずもう高級なね、うん、こう丼もんでもこう絶対こうデザートまでついてるタイプ、うん、
全然
そんなことないですか。
そんなことなかったって。まあそれはね人にもよるんでしょうけど、うんうん、でなんかこう悪いことしてるんじゃないかとかいうねイメージもあったんですけど、はい、それも人によると思うんですけど、ああそうじゃない人もいるんだなっていうのは思いましたね。
なるほど、
うん、であと案外なんかこう金がないんだなと。まあ僕があ
るでしょう。ないんですか。
僕が、はい、秘書になってからですね、その方は1ヶ月したらすぐ選挙が始まっちゃって、はい、あ衆議院が解散しちゃって、ええ、で、まあ、選挙になってそのまま落選しちゃったんで、うん、僕があの国会議員現役の国会議員の秘書だった時って1ヶ月ぐらいしかないですよ。
お
その後ずっと落選してて、はでまあ、一応出るっていうことで、うん、あの活動もしてたんで、うん、ほとんどなんかこう落選中の方の秘書をやってたっていう。だからやっぱ落選中だから給料も何もないですし、僕の給料なんかでもその方の持ち出しになるからですね。うん、やっぱりあのまあそんなにお金ジャブジャブあるわけじゃないねっていう。
あ、そうか、そう
か。あのね去年の年末でしたっけ？あの小渕優子さんのあの支援者を、ね、あの劇連れ見に連れてって2000万とか、信じられないですね。
僕もあの事件とか聞いたり、まあ、最近のいろいろあるじゃないですか。はい、もうだから。政治家の人っていろいろ忙しいし付き合いもあるし支援者の方にも、ねうん、あのお礼も含めていろいろせないけんからすごいお金持ってんだろうなというイメージなんですけども、うん、
あの支援者の方とかにですねなんかいろいろしてあげたりとかって絶対ダメなんで、はあ、買収ですから。
そうなんですね、
はい、だからなんかあの僕も今いろいろ活動してて、はあまあ、僕は現職の議員じゃないですけどやっぱり、うんいろんな政治活動をしてて一人じゃできないんで、うんまあ、全員ボランティアでやってもらってるんですけど、はい、うちの母なんかが、うん、もうやってもらって悪いからってあのおばちゃんの特有の感じでははははなんか、ね、お菓子でも持ってかなとか言ってくるんですけどははそれやったら買収だからっていうははそういうのがあってですね。
なるほど。
で逆にやっぱりなんかこうみんな手伝ってくれてるのは、うんまあ、僕は議員になって、うん、でしっかりなんかこう仕事をしてほしいって思ってる、うんはずですから、うん、逆に、ね、そこでこう何かつつかれるようなことをして、
うんうん、
で、まあ、例えば選挙があって当選をしてその後に買収で捕まって、うん、でクビになるというような流れになったら、
うん、
彼らもみんなそんなこと望んでないですからね。だからそういう意味ではでそういう話をいつもじゃないですけど、
うん
まあ、事務所とかでもするし支援者の方たちと、
うん、
なんでまあなかなか心苦しいですけどね何もお礼ができないっていう。お礼はなんかやっぱりしっかり仕事をさせてもらうということかなっていうのは、それが何もないんですよね。頭下げて本当に感謝をするというのと、あと本当に仕事ができる状況になるなってしっかり仕事をするっていうこと、この2つだけですよね。
なるほどですね。聞きたいこといくつもあるんですけれども、
はい、
まず、まあ1ヶ月しかなかったというその国会議員の秘書、
はい、
大変だったんですか。1ヶ月経験分からんすか。
多分あの国会議員現職であろうと、まあ、浪人中であろうと、はい、あんまり変わらんのじゃないかなとは思います。
そうですか。
で秘書って言っても、
はい、
国会議員の秘書の場合は2種類あって、
はい
まあ、東京の秘書と、うん地元の秘書ですね、
はい、
ここ2つあるんですね。で僕は地元の秘書だったんで、
はい
まあ、あの仕事は変わらないです。
で
東京の秘書の方は落選したら、はいまあ、要は政策担当秘書とかそういうちょっと政策を作る手伝いをしたりとか、うんあのまあ、東京での仕事のお手伝いをする秘書になるんで、うん、落選したらすぐクビになるんですね。
その人たちはアウトソーシングなんですか。政策を具体化する、
いや基本的には本人が政策担当秘書に関しては、うん、あの資格があるんで、これは資格を取ってないとなれないです。
何の資格ですか。
政策担当秘書っていう
資格。
はい、
国家資格、
国 家資格ですね。
そうなんですか、
はい、
知らなかった。勉強してない。
これはあのなんか試験かあと経験で。
へえ。仕事が全然違うんですね、
う
ん、じゃあ。
そうですね。
地元の秘書はどんな仕事をするん
ですか。地元の秘書っていうのは基本的に支援者周りとかですね、うん、要は支持を拡大していくような動きとか、はい、そういうことをやります。まあ、あと陳情を来たりとかで陳情対応とか、うん、まあ、でも大体は支援者周りとか、うん、まあ、あと、まあ、自分の事務所の選挙じゃなくてもよそで選挙があった時とかに派遣されていて手伝ったりとか、
うんうんうんうん、
そういうことですね。
なるほど。どうですか、うん、実際にそれを、まあ、他の事務所とかにも、ね、お手伝いに行ったりとかして、うん、要はその政治選挙の、
はい、
まあ、事務雑務とかも含めてやっていくのが、はい、まあ、結構大きな仕事の量を占めてくるのかもしれないんですけど、それをやってみて面白いと思われました、それともこんなにめんどくさいのと思われました、それとももっと簡単にすればいいのにとか思ったりとか、なんかありました、政治活動と選挙活動と。
まあ、こんなもんだろうなっていう。
ああ、そうですか。
ただ僕も全部やってたわけじゃないんで、うんうんうん、まあいろいろですけど、
うん、
まあ、めんどくさいこともあれば、
うん、
もっと丁寧にやった方がいいんじゃないかなって思うこともありますし、
うん、
で、まあ、でもちょっと話ずれるかもしれないんですけど、うん、一番入ってびっくりしたのが、はい、もともとやっぱり企業が民間企業が長かったんで、うん、まあ、企業人として政治の社会を見ると、うん、すごくなんか異質な感じがしましたね最初。
どの辺がですか。
例えば政党あるじゃないですか、うん、政党ってなんかこう会社組織みたいなのかなと思ってたんです、
うんうんうん、
全然違うんですよね。
ほう、
フランチャイズみたいな感じなんですね、どっちかっていうと。
フランチャイズみたいな感じ、ね、
それぞれの事務所がそれぞれ独立した会社 で、
はい、
で政党ってい う、 こう看板、
はい、
まあ、コンビニエンスストアでもこう、セブンイレブン、ローソン、ローソンでもいいです、ローソンだったらローソンっていう看板つけてローソン商品取り扱ってるんですけど、経営者は別にいるじゃないですか、
はい、
店舗の、
はい、
そういう感じです。あくまで同じ政党でもよその事務所はよその事務所だしっていう部分が強くて、
うんうん、
そういうところが少しへえそうなんだっていうのが。
じゃあ同じ政党でもある意味こうライバル店みたいなところもこう
あります、あります、
あるわけですね、
はい、同じ選挙区で、うん、同じ選挙に出る人とかもありえますから。
あ、そっか、
はい、
同じ商品を扱ってるんだけども、うん、そのお店での打ち出しとか政策とかもちろんそれはあるわけなんですよね、個々の社長さんの思いとか、
はいはい、
この思いを掲げてこれを変えたくて、はい、私はこの活動してますみたいなのがあるわけですよね。
むしろ、
はい、
その看板の前に自分がいますよね、
うんうんうん、
だから、よく僕もチラシとか配ってると、うんうん、まあ、政党名で判断されて、
うん、
お前とこの政党はダメだって言われるんですけど、僕自身は別に政党には所属してますし、
うん、
まあ、自分が所属するに適していると思ってるから所属してるんですけど、
うん、
ただ政党イコール自分ではないん で、
うん、
で政党の考え方に対してちょっと意見が違うものもあったりはするでしょうし、それはもういろいろですけど、まあ、大きい方向性が一緒なんで、
うん、
まあ、所属しているっていうのがありますけどね。
なるほど、今いい話聞きましたね。看板の前に自分がいると、
はい、
みんなでも看板の後ろにその人がいるっていうイメージが強いですよね。
そうですね、
はい、うん、
だから僕もうちの党民主党は野党第一党ではあるんで、はい、人気なくなったとはいえ、
はい、
だからまあ、自分が活動する中で、うん、政党から人が派遣されてきて全部やってくれるんだろうとか、
うん、
政党が地域でこう組織を持っていて、うん、それが動いてこうやってくれるんだろうとかっていうことを思われたりとか言われたりするんですけど、全然そんなことないです。
動いてくれないんですか。
基本的に、自分が中心ですね。
そうなんですか。
自分が人を集めて、で応援してくれる、まあ、その党の関係で応援してくれる方がいたりとか、
うんうん、
応援してくれる組織があったりとかっていうのはする、うん、しますけど、うん、基本的には自分の事務所は自分で集めた人で回すっていうのが基本なんで、
うん、
だ基本的に無所、そこだけ見ると、うん、事務所の運営だけ見ると別に無所属と変わらないです、
うん、そのメリット としては今おっしゃったように、じゃあいざという時とかに何かこう応援してほしい時とか、誰かこう応援演説をお願いする時とか、はいはい、なんかその組織的な動きをする時とかには、はい、やっぱりそこはチームワークで、じゃああそこを盛り上げようとか、じゃあ手伝いに行こうとか、なんかそういうやり取りは ある。そこが、
まあ、あれはありますけど、あのただ選挙、どの選挙かにもよるんですよね。
うーん、
例えば国政選挙だと、うん、あの地方議員は大体みんな応援に行くし、
うん、
で逆に統一地方選挙とかだとみんな選挙になってるんで、うんうん、忙しいから誰も来ないですね。
なるほど、
自分は応援行きたいけど、ね、気持ちとしては、でも、自分も選挙だしっていう。
なるほど、